みんな走ってる？毎度健太郎です。ランラボデイリー。この番組は大阪の普通のおっさんのランニングブログです。その日にあったことややったトレーニングなんかをベラベラと喋ってます。ランニングや家事、通勤通学のともによかったら聞いてください。はい、というわけで皆さんこんにちは。今日は4月の18日の木曜日です。今日はね、もう悟空やめて普通に、はい、喋りました。昨日の滑りっぷりったらね、聞き直しましたけど、すごい恥ずかしかったですね。まあ、そういうね、こともあるんやと。はい。というわけで、木曜日、いかがお過ごしでしょうか。こちら、ドイツのドゥッセルドルフ、そしてケルンは、今日も寒いです。朝4時に起きて、はい。もう6時頃走りに行ったんですけど、4度でしたね、外はね。吐く息が白い。ただ風がないのと、なんやろ、もう冬じゃなくて、多分春になったっていうのもあって、まあなんかそこまでなんかこう、キーンっていう底冷え感というか、はなくて、はい。まあでもちょっとさすがにサンダル履いて怪我したくないから、今は。はい、気温が、まあ、もうちょっと上がるまでは、ここ2、3日、今週、来週、ちょっと寒いんかな。は、まあ、あれですね、サンダルじゃなくて、靴で走ろうと、思ってますけれども、今日は、はい、4時頃起きて、で、いつも通りですね、息子も学校始まったんで、いつものルーティーンですよ。まあ、いつも体組成計でね、タニタの、体重とか、体脂肪率とか測ってんですけど。アスリートモードってほんまなんすかね？体脂肪率一応僕 5.6% って出たけど、まがいな。で、ケトン値も測ってんですけど、ケトン値はね、全然上がんないですね。2とかですね。はい。まあ、そんななんか別に炭水化物とか甘いもんたくさん取ってるわけじゃないですけど、まあ、まだちょっと疲労が抜けないっていうか、のもあって、果物結構食べてますね。いちごとか。まあ春の果物ですね。ベリー系を、はい、ちょこちょこつまんでます。うん。で、相変わらずパンもご飯も食わないんで、炭水化物はそこまでこうメインでがっつりとかないし、基本昼飯だけですね。朝はまあ出勤してから11時ぐらいに、まあプロテインと、MCT オイルと、で、果物、で、アーモンドミルクで割った、まあ、シェイクっていうのかな、はい。を、まあ、取ってるんで、まあ、昼まで全然腹減らないですね。で、昼飯は普通にサラダと魚食って、で、午後、腹が減ったとか小腹が空いたら、なんかコーヒー飲んでると、なんかつまみたくなるんで、まあ、アーモンドとクルミを、ナッツですね、ナッツかじって。で、昨日はなんか食ったかな、夕方。ああ、夕方っていうか夜帰ってから、ちょっとワインを、赤ワインを、グラス一杯、そのお供に、あ、なんてやろ。チョリソー。なんて言ったんやろ。サラミの分厚いやつ。はい。をちょっとつまみましたね。ほんま、2、3切れかな。うん。でもスコーンと寝ましたね。もう疲れてて。はい。で、今朝は朝、そう、だから体組成計で、体重何倍や ?67 か今、ちょっと重いな。はい。で、ケトン値2でしたね。はい。で、食洗機の食器片付けて、息子の弁当の米炊いて、ようやく6時過ぎに走りに行きました。まあ、その前に BC エクササイズを30分ほど、やってですね。はい。特に股関節周りまだやっぱ硬いんで、入念に、はい、動かして、ほぐして、はい。で、今日もですね、今日はサロモンのザックに、昨日出た湯たんぽを水いっぱい入れて、はい、それが 2.2 キロ。で、600の水を、ボトルを2本前に挿して、まあ、合計 3.4 キロぐらいかな、を担いで、はい、ライン川を走りに来ました。さすがに寒いんで、ロンパンと、中ロンティー、でからウィンドシェル、ですかね。 で、バフとキャップか。うん。で、今日何キロ走ったっけ？ 14 点いくつかな？はい。14.7 キロですね。1時間。だいたい1時間19分、1時間20分ぐらいですね。80分ぐらい目指して走ったんで、はい。いやー、やっぱね、3キロ背負ってると、しんどい。今までどんだけサボっててんっていうぐらい。で、寒いんですけど、汗めっちゃかいてんすよね。なので、前に差してる麦茶と水入れてんすけど、まあ、ちょっとずつ飲んで、まあ、200グラムぐらいは減ったかな。はい。まあ、飲むんでまた汗出てっていう感じで、はい。まあまあ、これから6月のレース、7月のレースまで、2、3ヶ月はもう全部荷物背負っていこうかなと思いますね。まあ、特にジョグだけですけどね、スピレーンみたいなのやるときはもう、なしでやりたいなと思ってますけど。まあでも慣れてきたらありでもいいかな。どうなんですかね。いや、なんかね、昨日もなんかドラゴンボールの真似し喋ってましたけど、今日息子に言うたんですよ。お父ちゃん昨日から、悟空みたいに亀仙流の、修行してんねんって言ったら、え、何甲羅ショット走ってんのって言うから、そうそうそうって、なんか、まあ、昨日言いましたけど、息子が、ドラゴンボールのね、一巻から全部、今ようやく魔人ブーマーで読んでるんですけど、読んでるんで、共通の話題ができまして。で、そう。亀仙流っていうだけで、甲羅しょって牛乳体配達で走ってるところを、イメージ、共有できるっていうね。いや、なんか嬉しいですね。アホみたいな話やけど。はい。で、せやねんって言って、3キロ、しょってんねんけどな。まあ、3キロで、今言うたみたいに、まあ、湯たんぽに2点、2キロで、で、600、日本ボトルに、前に刺してなっていう。さあ、合計何キロでしょうみたいな算数の、小数の足し算とかさせて。はい。で、まあ、4年生だね。正解でしたよ。よかったです。ちょっと安心しました。で、まあ、何キロでしょう言うてんのにね、3400グラムって言ってましたけどね。まあ、そこは、ま、ご愛嬌。間違ってはいない。で、そうそう。で、なんか、ライン川の、ずっと続く、ちょっと川沿いなんで、ちょっと、ぐねってたりする河川敷の、まあ、道があるんですよね。自転車も、歩行者も、行ける道があって、はい。そこが、まあ、僕がいつも走るとこ、そんななんか、めっちゃなんか広くはないんで、特に僕の家の側はそんな広くないですよね。反対側は、慎吾くんとかゆうじさんが住んでる方は結構道も広いんですけど、はい。僕の方はちょっと細い感じで、まあ、人が3人ぐらい並んだらもういっぱいかなぐらいの、感じなんですけど、それがずーっとぐねぐね続いてるんで、なんかドラゴンボールを意識すると蛇の道にしか見えず、それも息子にいやー、なんかな、ラインが走っとったら蛇の道みたいでな、海王様のとこから帰るやつっていうか、そうそうそうっていう、なんか、ね、バカな会話を。いくつ離れてんねん、息子9つ、俺46。37離れた、ね、親子で、そんな会話してましたけど。はい。今日も走りました。汗だくでございました。はい。で、その後、家帰って息子を送って、まあ、その送りがてらね、そんな話してたんですけど。で、僕はちょっとジム行って、今日はちょっとやってみたいことがあって、今日はトレミで登り練は休みで、で昨日、YouTube でなんかトレーニングいろいろ見てて、やっぱこう日本語で見てるとあんま引っかからないですけど、あんまてかそこまでいっぱいないんですけど、英語でトレードミルトレーニングとか、トレイルランニングエクササイズとか入れると結構出てきて、で、おすすめで出てきたのが面白そうやったんで、今日試してみたんですけど、時速20キロにして、 キロ3分ですよ。で、30秒走って、で、もうそのままトレードミル回したままで横に足ついて、トレードミル楽ですね。手ついて、あの横にね、あのバーがあるやつも、あるタイプのやつだったら手ついて、足浮かしたらこけないわけじゃないですか。もって体持っていかれないから。で、横に足ついて30秒休憩して。で、また30秒走って、キロ3でっていう、ダッシュ10本セットみたいな、なんかやってたんで、試したんですけど、3本でやめましたね。いや、これちょっと俺が目指してるのとちゃうなと思って、早すぎんのと、なんていうかな。30秒休憩してから、そっから、その、また、まあ、ひたすら動き続けてるトレミにまた乗って走る時の、しょっぱなの持っていかれ感が、すぐに乗れないんですよね。だから、それでちょっと怪我しそうやし、うん。そうやったら普通に外でダッシュしたらいいやんと思って、やめました。はい。これは違うと思って。まあ、また、なんやろ、スピードもうちょっと遅くして、キロ3分半とかやったら、まあ、できると思うけど、でもなんかちゃうと、まあ、体、なんですかね、感覚的にちゃうなと思ったんで、はい。もうやらへんかなと思います。それとあの、前にね、水野さんが教えてくれた、週に1回水曜日のトレーニングの方が、ええんちゃうかなと、はい。思いましたけれども、そういえば水野さんといえば、今週末?来週末?富士ですね。はい。それからこれなんて読むやろ?鬼ヶ城?鬼ヶ城って読むの?わかんないですけど、水野さんミドルの部で優勝してましたね。おめでとうございます。すごい。最後ゴール手前で、ウィニングランで、応援に来てた奥さんと、なんていうの?何?ダッシュで競争してましたけどね。鬼ヶ城って読むんや。へえ。はい。すごいですね。こう。なんか、いぶきっていう、いぶきステーションっていうポッドキャストで、この間ちょっと紹介したイノさんの、話もしてたやつで、インタビュー受けた言ってたんで、そのうちもしかしたらなんかで、はい、なんかの形で出てくるんちゃうかなとも思いますけれども。いや、水野さんね、富士、どうなるんでしょうかね。上位入る、トップ10入ってくんちゃうかなと思うんですけど。まあ、師匠を超えたいって言ったから、ね、師匠の、山田さんが幻の5位やったはずやから、いやー、行くんでしょうか、トップ10、トップ5。はい、応援してます。皆さん頑張ってね。で、から、そうですね。あ、そうそう。ほんで、ジムで、やったんですけどね。はい。まあ、あれやらないです。しんどいから。でその後、縄跳び1000回。7分ぐらいかな、今日は。飛んで。で、その後、あれですかね。プライオメトリックストレーニングを、ジャンプボックスとか、ステップ使って、やりました。はい。まあ、そんなとこです。今日のトレーニング。で、まあ、昨日もうスペインの旅行の話はええかな、言うてたんですけど、まあ、なんかせっかくなんで、ここまで来たから、ちょっと喋ろうと思いますけれども、最後ですね、今回。はい。前回多分カバドンガ、コバドンガじゃなかった、カバドンガじゃなくて、コバドンガでした。失礼しました。コバドンガっていう山あいの田舎に行ったんですよ、っていう話をしたんですけど、まあそこでお腹いっぱい食べて、で、いっぱいなんか注文したのが余ったんで、まあ箱に詰めてもらって帰ったんですが、翌朝ですね、我々は、その、アストリアス州の、観光地としても有名な、ピコスでエウローパ国立公園を目指して、はい、車で行きました。でそこには、まあ、有名なコバドンガの湖、カンガスデオニスっていうね、カンガスデオニスじゃなくて、カンガスデオニスは村の名前か?ちょっと僕もよくわかんないですけど、とりあえず湖がめちゃくちゃ綺麗な、はい、山の、上にあるというので、 それ見に行きたかったんですよ。で、車で行って。ほんなら、入り口なんていうの、その、湖に続く自動車、なんて言ってんのか、自動車道って言ってんのかな。こう、うねうね道があるんですけど、そこの入り口のゲートで止められて、今日はバスしか行けません。え？ Google でとかで調べてたら、車で行けるって書いてたんですよ。で、聞いたら、いや、実は、今日はイースターで休みやから。イースターフライデーやから。今日はね、バスしかダメなの。ええー、っていう。で、結局、バスも、なんか予約しないともういっぱい人が並んでたんで、諦めて。で、その近くに、コバ動画のサンタマリア・ラ・レアル大聖堂っていうのがあるということで。まあなんかそこ狙ったんじゃなくて、たまたまそこのゲートから、まあ、引き返す以外になんか車がみんな続いてるんで、バス乗り場がそこの道上がったとこにあるよって言われて、僕らも道上がっていったんですよ。で、バス乗り場のとこがその大聖堂で、で、バスあるって聞いたら、いや、もうない、予約しないと無理って言われて、諦めたんですけども、まあバスも高かったしね。で、そこに車止めて、ちょっと大聖堂を、中見て、まあなんか普通の、はい、いわゆる、ちょっと立派な教会でしたね。はい。で、そこは、近くに洞窟があって、そこにも、洞窟の中にも教会があるんですよね。で、そこちょっと、行って、まあ、こんなもんかと。僕はなんかマレーシアのバトゥーケーブを思い出したんですけども、はい、洞窟。で、その後あれです。その近くをちょっとだけ家族で3人でハイキングして、30分ぐらいかな。はい。まあ、歩いて湖までは、歩くと2時間ぐらいかかるらしいので、ちょっともう装備もないし、何も食べ物とかないんで諦めました。はい。ほんま車で行って、湖の近くで、持っていった、食べ物で、ハイキング、昨日の残り物とか、いろいろパンとかも買ってたんで、それでハイキングしようと思ってたんですけど、さすがに歩いては運べそうもなかったんでね、やめました。で、そっから、僕らはもう、ちょっとハイキングもしたんで、はい、車で、ヒホンですね。その日の宿がヒホンの、ちょっと外れんとこに宿取ってたんで、はい。車止めれるとこに行きました。もう本当なんかヒホンの町の、ちょっと離れたとこにある村にあるホテルやったんですけど、高台の上にあってすごい見晴らしも良くて、はい。で、おばあちゃん一人でやってたんですけど、いやもうおばあちゃんね、スペイン語しか使わないって、英語なんか絶対使わないし、で、なんか言うてくるんですけど、早すぎて何言ってかわかんないっていうので、なんとなくの最低限のコミュニケーションを取りつつ、はい。とりあえず車止めて僕らはそのヒホンってアストリアス州の一番大きな町は、州都はオビエドで、その北にあるのがヒホンなんですよね。第二の都市なんですけども、まあ、そこヒホン行きました。で、ヒホンで、ちょっと駐車場がなかったんで、とりあえず嫁と息子を、町の中心部で降ろして、で、僕は駐車場探して。で、探してる間に嫁はんから、LINE 来て、鉄道博物館があったと。マジで？しかもタダって。ええやん。息子はね、大の鉄道好きですから。はい。僕も車止めて、なんとか駐車場見つけて、合流して、行きました。で、鉄道博物館。まあ、そこまでね、めちゃくちゃ京都とかほど大きくはないけど、でも結構ね、いろいろ電車とか見れて、楽しかったですね。息子はすごい大興奮してましたけど。で、その後、なんか食べようか、言って食べるとこ探したんですけど、もう完全にイースターの休み入ってて、お店がほとんど空いてないのと、やっぱスペインってご飯、食事の時間がもう、僕ら6時ぐらいに行ったんですけど、どこも食事はできない。今キッチン閉まってる。で、8時ぐらいから、キッチンまた開くから、8時まで待ってられへんな、っていう。で、とりあえず、ホテルの近所でなんか探すかって言って、車で帰ったら、一見、まあ、Google で見つけたとこがあって、で、そこ行ったら、まあ、まだキッチン開かへんけど、30分ぐらいでよかったら待ってて、って言われて、 で、そこでまたリンゴ酒を飲みながら待ってまして。で、待って、そこのね、リンゴ酒面白かったですよ。手でおっちゃんが入れてくれるとかじゃなくて、機械なんですよね。リンゴ酒専用、リンゴ酒入れ器みたいなのがあって、ボタン押したらウィーンってなんていうの、カップの自動販売機みたいなやつ、みたいじゃない。あんな感じでジュースがウィーンって出てくる。ジュースじゃないけど、リンゴ酒が出てきて、瓶刺さってんですけど、なんていうの、ソーダメーカーみたいなやつかな。あんなイメージかな。まあ、とにかく、それで泡立つように作られてて、美味しかったですね。はい。そこはちょっと高級店だったんですけども、まあまあ、他に空いてないんで仕方なく、めっちゃうまかったですね。いろいろ、貝とか、なんかアストリアは本当、海と山に挟まれてるんで、海の料理も山の料理もどっちも楽しめて、はい、貝ですね。何の貝だこれ。ホタテか。あ、ホタテや。ホタテとか、バカリャウって何やったっけ？ニシンちゃうな。あれ？なんか忘れた。タラ。バカリャウって何の魚でしたっけ？何の魚だったっけ？あ、タラですね。干したタラですね。はい。バカリャウを、のサラダとか。あと何だろうな。あんま覚えてないけど。あ、なんかキノコと、卵と、イカスミのなんか炒め物みたいな。これもうまかった。あ、じゃあ、イカスミとキノコの炒め物か。卵入ってないです。はい。で、最後、息子はまた、おばあちゃんの、チョコレートケーキを注文して、はい。まあ、大満足でした。で、翌日なんですけども、ホテルチェックアウトして、近所にハイキングコースがあったんで、まあ、前日ね、湖行けへんかったんで、ちょっとハイキングコース行きましたが、ちょっとドロドロのとこがあって、嫁はんがすごく、苦情を訴えるような顔してましたけど、はい。息子と僕は楽しく。で、途中でなんか木落ちてたのを拾って、ちょうど息子の体に合うように折って、なんですか、まあ、杖というかストックみたいにしてね、歩きましたけど、息子ね、すごい楽しんでましたね、はい。まあ、僕はトレーラーのレースとか、そんな風な感じで、使ってるので、まあ、ストック気分で、両手に持ってやってました。で、ハイキングして、午後は、まあ、その日も帰る日やったんですけど、夜、飛行機夜やったんで、ちょっと、オビエドまで足を伸ばそうかということで、車でオビエドまで行きました。で、たまたま駐車場止めた近くに、空いてるお店があったんで、そこに昼ご飯食べに入ったんですけど、そこはね、壁に一面にあれなんですよ、ランニングレース、トレランレースの、ゼッケンっていうんですか、が、めっちゃさ、もう40枚か50枚ぐらい貼ってて、うわ、仲間や、つって写真撮ったんやけど、で、そうですね、そこのお姉さんに、絶対この人は違えるなと思いながら、あれあなたが出たレースですかって言って、やっちゃうちゃう旦那ですって言われて、で、旦那さん出てくるかなと思ったら、なんかね、書き入れ時で忙しかったから出てきてくれませんでしたが、まあそこで、はい、カチョッポっていうね、まあトンカツみたいなやつ。でから、もう今回の旅で何回食べたかわからないけど、ファハーダやったかな。ファハーダですね。豆と肉の煮込み。まあもつとかいろいろ入ってるんですけどね、ソーセージとか。ソーセージやったり。腸詰めウィンナーか。はい。腸詰めとか、血のウィンナーとか、いろいろありましたね。はい。で、リゾットとかも、結構うまかったですね。やっぱ海も山も両方うまいっていう。まあ、神戸みたいな感じかな。はい。で、そこで、食べて。で、ちょっと、街中を散策して。 まあ、時間もなかったんでね。オビエドはほんまちょっと歩いただけで。ほんで、もう、ちゃっちゃと空港に行って、はい。レンタカー返して。飛行機も無事着いて夜、なんじゃ、11時ぐらいに、ドゥッセルドルフにたどり着いて、で、まあ帰ってきたと。いうわけで、はい。もう何週間前かわからんけど、スペイン旅行のお話でございました。ようやく完結でございます。というわけで、なんか質問とかコメントある方、ぜひぜひですね、概要欄の Google フォーム、もしくは、X の方でハッシュタグランラボケンタロウをつけてポストしてください。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございます。ほなまた。今回もランラボを最後まで聞いてくださってありがとうございます。ちょっとここで CM です。ランラボでは、まあ、放送の中で、放送っていうかね、いつも喋ってますけれども、自分の実家であるですね、駒川あずま屋、はい、親父とおかんがやってる、大阪駒川いうところでね、やってる、まあ、関東でいうところの佃煮屋、昆布屋なんですけれども、はい。駒川あずま屋をこっそりですね、親父ら多分知らんと思うんですけども、こっそり応援しております。で、この放送を聞いてくださってる皆さん、もしよかったら、1年に一遍でもいいので、駒川あずま屋をつこたってください。で駒川は漢字で、馬編に俳句の句って書いて、駒。で、川は、三本線の川ですね。で、あずま屋なんですけど、僕の名前は、あーに、すーに、てんてんであずまなんですが、あずま屋の場合は、あーに、つーに、てんてんであずま屋でございます。はい。ひらがなで、あずま屋と、つーに、てんてんであずま屋と、もう一度言います。駒川漢字、あずま屋、ひらがなで、つーに、てんてんのあずま屋で、ググっていただくと、簡単に出てくると思うんですけれども、ちょっとね、古臭いウェブサイトなんですが、こちらの方に商品、情報載ってますんで、よかったらご覧ください。もしくは、この、ポッドキャストの概要欄に、いつも駒川あずま屋の、ウェブサイトの URL 載せてますんで、そちらから、見ていただくこともできます。はい。ぜひぜひお使いください。ちなみにおすすめなんですけれども、まあ、駒川あずま屋の三枚看板がございまして、松葉塩吹き。これが塩吹き昆布を松の葉のようにですね、細かく、細く刻んだものなんですけども、これはもう、ご飯に乗っけるだけでも美味しいですし、お茶漬けにしてもうてもええし、おにぎりに入れてもうても、おにぎりにまぶしてもうても、何にしても美味しいです。パスタにね、入れたり、僕は最近サラダに、かけて食べたりしてます。ええ出汁出るんで、おすすめでございます。塩味も効いていい感じでございますので。はい。で、それからですね、三枚看板の二枚目が、松茸昆布ですね。もう秋の味覚の松茸を一年中楽しんでもらえると。はい。その松茸昆布、しののめです。まあ、松茸昆布他にもあるんですけど、このしののめは上等な方の、はい、昆布と、で、松茸がですね、でかいんですよ。ごろりとした松茸の、スライスが入ってますんで、間違いなく満足してもらえると思います。この、松茸昆布、しののめ。はい。これもご飯と食べてもいいし、いや、もうこれだけで、日本酒、焼酎、ビールいけますね。当てにぴったりです。それから、もう一つがですね、ちりめん山椒でございます。昆布ちゃうやんっていうのはね、さておき。はい。甘辛く煮込んだちりめんに山椒がピリリと効いていてですね、もうこれもご飯、お茶漬け、それから、おにぎり、もう何でもござれなんですけれども、まあ、そのまんま当てでね、 行くのもいいんじゃないでしょうか。まあ、ケトね、ケトやってる僕としては、タンパク質豊富なんで、はい、そのまま食べたり、サラダにかけたりしてですね、いただいてます。あとはあれかな、豆腐に乗せて食べるのもなかなかおしゃれな食べ方かなと。さっき言った松葉と、このちりめん山椒、ちょっとずつ、冷ややっこにですね、乗っけて、もしくは、湯豆腐に入れて食べるっていうのも、すごく美味しいので、やってみてください。もちろんね、もうご飯に乗っけて食べるのが間違いない。はい。ですが、まあ、僕はケトやってるんで、はい。まあ、それ以外の食べ方もやっております。それから、まあ、つくだ煮だけやのうとですね、ふりかけとか、もうすごい安い値段でありますんで、昆布のふりかけ。はい。鰹節とかも入ってますし、もういかがでしょうか。はい。ご飯のお供、それからおにぎり、などなど、サラダにふりかける、などなどいけると思いますんで、ふりかけなども使っていただければと思います。あとはね、走りに行くときですね、とか山歩きに行く、走りに行く、それからちょっとロング走するときのお供に使っていただきたいのが昆布飴です。酢昆布は結構皆さんね、売店、キオスクなんかで売ってるんでご存知だと思うんですけども、昆布飴、これもいいですよ。なかなか変わった味で。昆布飴2種類あって、僕のおすすめは味キラリですね。この味キラリは、柚子の味が、する優れもので、柚子ですからね。まあ、ビタミンも含まれていて、疲労回復にもいいし、何よりも甘さ控えめでね、補給にぴったりです。いきなりこう、なんていうの、インシュリンショック、ドーンってなるようなこともないんで、はい。ちょっと控えめな甘さの昆布飴、これを補給食にいかがでしょうか。あとは、なんといっても、まあ、鍋のシーズンとか、一年中ね、汁物を食べはると思うんで、まあ、だし昆布。はい。だし昆布も、だし昆布を揃えてますんで、ぜひぜひ、あずまやのだし昆布も、使ってください。はい。スーパーのね、薄っぺらい水につけても一個も大きなれへん昆布とは全然違いますんで。昆布水にしてもよし、出しとるね、スープ、何、汁物、それから鍋などに入れていただくとほんまに大きなるんで、ほんまもんの昆布ってそんなもんなんですよ。はい。出し出します。出し出ます。はい。ってなわけで、駒川あずまやの宣伝でございました。あと、いとこのですね、マー君が、養蜂家をやってまして、稲川養蜂というのを、兵庫県の稲川いうところでね、やってます。蜂蜜、これも栄養満点なんで、ぜひぜひ、蜂蜜食べたなった、パンのお供が欲しい、ね、コーヒー、紅茶に、砂糖入れるのはちょっとなうーん、って思ってはる人は、どうでしょうか。蜂蜜入れてみても。あとは、ナッツを蜂蜜につけたおしゃれなものとかですね、あります。その蜂蜜をそのままヨーグルトに入れてもいいし、そのナッツ漬け、蜂蜜漬けのナッツかな、そっちはね、はい。を、こう、ヨーグルトと食べてもらうもよし、はい。もうそれも健康間違いなしなので、はい。マー君が育てた蜂、はい。その蜂さんがね、集めてきてくれた、蜂蜜をぜひぜひご賞味ください。こちらもですね、概要欄の方にリンク貼ってますんで、皆さんからの、このポッドキャスト聞いてくださってる方からの応援をお待ちしております。というわけで、CM のコーナーでした。ありがとうございます。